声の福島市議会だより、ボリューム195、平成30年8月1日発行。発行、福島市議会。編集、福島市議会事務局。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファックス、024-534-2520。ホームページアドレス http://www.citywide.fukushima.fukushima.jp/gi-soumu/sihisu/sihisu/ ウェブ検索福島市議会QR コードが掲載されています。タイトル写真。福島市景観百選より、モニワッコと周辺の自然。説明。モニワッコと名付けられたダム湖を捉えた写真です。タイトル写真終わり。目次。6月定例会議のあらまし、1ページ。市長に政策提言書を提出。1ページ、6月定例会議一般質問、2ページ、政務活動費収支実績報告、4ページ、委員会議案審査概要、5ページ、委員会所管事務調査報告、6ページ、6月定例会議議決結果、7ページ、請願陳情の審議結果、7ページ、子ども議会の開催、8ページ、議会報告会意見交換会を開催、8ページ、同意した人事案件、8ページ、9月定例会議日程、8ページ、目次終わり。6月定例会議のあらまし、新最終処分場整備費を含む平成30年度補正予算等を可決。平成30年6月市議会定例会議は、6月1日から18日までの18日間にわたり開催されました。初日は、一般廃棄物新最終処分場建設に係る搬入道路新設工事、一期工事に関する工事請負契約の件など、議案24件と報告7件が市長から提案されました。7日から4日間行われた一般質問は、16名の議員が登壇し、平成30年度補正予算など提出された議案や、市政の諸課題に関する質問を行いました。7日には、福島市税条例の改正案など2件の追加議案が市長から提出されました。最終日の18日には、各委員長報告の後、議案第66号、平成30年度国民健康保険事業費特別会計補正予算に対する修正動議が議員から提出されました。その後、討論・採決が行われ、当該動議は否決、定例会議初日及び7日に提出された議案については、いずれも原案の通り可決または承認しました。また追加議案として市長から提出された人事案件について、原案の通り同意、委員会提出の追加議案及び議員から提出された意見書案を可決しました。なお、提出された議案とその議決結果は7ページに掲載しています。多くの市民の皆さんに傍聴いただきましたのキャプションのもとに、定例会議の様子の写真が掲載されています。本会議の映像を配信しています。議会傍聴にお越しいただくことができない市民の皆様も、ご自宅等で、本会議における一般質問等の様子がご覧いただけるよう、本会議の映像をインターネットにより配信しています。福島市議会ホームページをお開きいただき、トップ画面の議会中継からご覧ください。なお、本会議開催時はライブ中継、生中継もご覧いただけます。QR コードが掲載されています。市長に政策提言書を提出。 6月定例会議において承認が得られた各常任委員会による所管事務調査に関する委員長報告について、政策提言書として取りまとめ、6月18日に市長に対して提出しました。取りまとめた提言及び委員会は次の通りです。消防団の充実強化に関する提言、総務常任委員会、農業の6次産業化の推進に関する提言、経済民生常任委員会、本市の空き家対策に関する提言、建設水道常任委員会。詳細は6ページから7ページをご覧ください。議長から市長へ政策提言書を手交わしましたのキャプションのもとに、提言書を手に関係者の方々の集合写真が掲載されています。
ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。一般質問には16人の議員が登壇、市政各班にわたって質問を行い、答弁がなされました。行財政、公の施設への指定管理者制度の導入について。問い、指定管理者制度の導入は、公の施設の設置目的を効果的に達成するためとあるが、具体的にはどのようなことなのか伺う。阿部徹。答え、公の施設の設置目的を効果的に達成するとは、民間事業者のノウハウを生かすことで、費用に比して優れたサービスを提供することと考える。中核市市長会の会議内容について。問い、市長は全国中核市市長会へ臨まれたが、その会議の内容について伺う。尾形武史。答え、大震災以降、各自治体の皆様からいただいた支援に対する御礼と、本市の状況を申し上げ、中核市への移行を契機に、まちづくりや市民サービスのグレードアップを図るなど、決意を述べてきた。会議では、運営方針等が確認されたほか、公共施設の老朽化対策への財政支援や、復興庁の後継組織の早期検討など、計31項目からなる国の施策及び予算に関する提言が採択された。暮らし安全。消防本部庁舎について。問い、一刻も早く消防本部庁舎の改築を進めるべきと思うが、見解を伺う。黒沢仁。答え、平成28年度から本市消防基本計画の策定に合わせて検討を行っており、平成29年度は科学的根拠に基づき分析を行う専門業者による消防力適正配置等の調査を実施した。これらの調査結果等を踏まえ、消防本部庁舎の整備計画を平成31年度までに策定し、消防本部庁舎の建て替えの速やかな進捗を図りたい。産業経済。花見山について。問い、トイレや駐車場等の環境整備の促進が求められるが、今後の計画も含めて見解を伺う。根本正明。答え、花見山における受け入れ環境の整備として、本年度、ウォーキングトレイル駐車場トイレの洋式化を実施する。また、駐車場の整備等は、平成30年度中を目途に、地域の皆様と協議を行いながら策定する、次期花見山周辺地域観光振興計画に沿って検討していきたい。環境、ゴミ、ホットスポットの支所別箇所数について。問い、地上1センチメートルでの毎時1マイクロシーベルトを超えるホットスポットは、9829箇所から2555箇所に減少したが、支所別の箇所数を伺う。小熊正蔵。答え、今年3月末に完了した詳細事後モニタリングの調査結果で、 環境省に報告した2555箇所の支所別箇所数は、本町管内が421箇所、渡里支所管内が171箇所、杉の目支所管内が147箇所、蓬莱支所管内が24箇所、清水支所管内が378箇所、東部支所管内が113箇所、大波出張所管内が379箇所、北進支所管内が160箇所、吉井田支所管内が140箇所、新寮支所管内が50箇所、辰子山支所管内が5箇所、飯坂支所管内が123箇所、松川支所管内が191箇所、忍部支所管内が75箇所、東支所管内が140箇所、飯野支所管内が38箇所である。東水原開発パイロット、東高原牧場への再生可能エネルギー施設設置の進捗状況について。問い、それぞれの現状について具体的な進捗状況を含め伺う。渡辺俊彦。答え、東及び水原開発パイロットは大規模太陽光発電設備の設置、東高原牧場は大型風力発電設備の設置についてそれぞれの事業者から相談を受けている。各事業者とも発電事業を行う際に必要となる設備認定を国から取得するとともに、電力会社から系統連携の承諾を得ており、市や県に対する関係法令に基づく確認・協議等や地権者などとの交渉・説明を進めるとともに、発電設備の設置区域・工法・設備設置に至る計画などについて調整・検討を重ねている段階と聞いている。リアルタイム線量測定システムについて。問い、廃炉作業の完了まで撤去すべきではなく、市として撤去に反対すべきと考えるが見解を伺う。梅津和正。答え、リアルタイム線量測定システムは身近な場所で空間放射線量を直接目で確認できることが安心につながるという声が多数ある。一方で設置してあることが風評につながっているなど、さまざまな意見がある。本市としては国に対し、除染に伴う除去土壌が搬出されるまでは測定を継続するよう強く要望している。その後も必要な数で国が責任を持って測定を継続していくべきと考える。福祉・健康・障害児福祉について。問い、今後の障害児福祉の向上に向けた取り組みを伺う。小松義行。答え、新福島市障害者計画や福島市障害児福祉計画に基づき、地域の保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と緊密な連携に努め、対策の充実に努めていく。さらに、障害のある方への差別をなくし、障害のある方が元気に活動できるような本市独自の条例制定や、バリアフリーのまちづくりを一層進めていくことによって、障害のある方が地域で暮らしていける体制づくりに取り組んでいく。放課後児童クラブの負担軽減について。問い、生活が困難な家庭への放課後児童クラブ利用の負担軽減が必要と考えるが見解を伺う。佐々木優。答え、本市の放課後児童クラブは民間事業者による設置運営となっており、利用料をそれぞれのクラブが設定している。市では各クラブに対し委託料を支払い、また職員の処遇改善に関する補助や家賃補助を行うことにより、安全な施設の確保と保護者の負担軽減につながっていると考えている。利用料の軽減については、市独自の負担軽減制度を設けることは困難と考える。市民の健康向上施策について。問い、保健所業務が異常されたことによる市独自の市民の健康向上施策について伺う。山岸清。答え、専門職を活用し、福 島市健康づくりプラン2018に基づき、幅広い関係機関団体と連携し、9つの重点事業、ももりん元気だナインに取り組む。医師会や労働保健センター、福島労働基準監督署、協会憲法をはじめとする保健者、商工会議所などの経営者、さらには衛生団体などとの連携体制を構築し、働き盛り世代の健康増進に努めていく。これらの対策に合わせ、脳梗塞や心筋梗塞をはじめとする生活習慣病対策を積極的に推進していく。国民健康保険制度について。問い。繰越金や基金を活用し、支援分・介護分の軽減も行うべきだが見解を伺う。村山邦子。答え。補正予算では国保加入全世帯に影響があり、また震災交付金の算定対象にもなっている医療分についてのみ税率改正を行った。制度発足当初で今後の推移を注視する必要があり、国保財政の安定化の視点から支援分及び介護分の税率軽減を行わないこととした。イベント期間中の露店などでの食品の適正な取り扱いについて。問い。感染症拡大を防ぐことを目的に、地域の行事で餅つきや流しそうめん、芋煮などの振る舞いを規制することがあるのか伺う。斉藤正臣。答え。飲食に起因する危害発生を防止する観点から、県の臨時営業等の取扱い要項の基準を順用して指導しているが、提供食品の安全性を担保しつつ、地域の伝統文化や親睦を深める行事に配慮し、住民に寄り添った指導に努めていく。まちづくり復興創生期間について。問い。復興創生期間が平成32年度で終了することについて、どのように捉えているのか見解を伺う。白川俊明。答え。平成32年度までの復興創生期間の終了をもって、国の特別対策期間は終了することになる。この間の取り組みにより、交通ネットワークの整備が進み、本年3月の面的除染の完了、平成32年度末を目標とした除去土壌の仮置き場への搬出、本年秋の全市一斉清掃における速攻土砂上げの再開など、市民が安心して生活できる環境が整ってきている。一方で、本格的な復興を成し遂げるまでには未だ道半ばであり、農林水産物にかかる風評の払拭、観光の再生、企業立地に関する特別な補助制度など、回復の動きが鈍化している福島県全体の自律的発展を可能とするような対策や、風評偏見の解消とそれに対する心の復興に関する対策など、国においても引き続き特段の措置を講じるよう要望している。都市間交流について。問い。荒川区の子どもたちを本市へ招いての交流事業について提案するが見解を伺う。丹治誠。答え。本年度は8月に荒川区の主催事業として、荒川区の親子が参加する福島市バスツアーの開催が予定されており、その際に荒川区民との交流を図る予定となっている。これから荒川区の子どもたちとの交流事業が実現するように、荒川区や関係機関と協議検討していきたい。教育・文化。16沼公園サッカー場の天然芝コート整備の目的について。問い。現在の人工芝コートと天然芝コートのランニングコストについて、市の持ち出し額を含め伺う。鈴木雅美。答え。人工芝コートの単年度のランニングコストは2面合計で約520万円であり、使用料収入は平成29年度で約550万円となっている。天然芝コートは2面のランニングコスト約3000万円、 使用料収入約500万円と見込んでおり、年間約2500万円の私費による負担が生ずると想定している。市内小中学校での取り組みについて。問い、小中学校での障害者や高齢者、妊婦等に対する思いやりなどの情勢に向けた指導状況を伺う。萩原太郎。答え、小学校の特別の教科道徳では親切思いやり、中学校の道徳の時間では思いやり感謝の内容について全学年で取り上げ、障害者や高齢者を含めて相手の立場に立って親切にすることの大切さについて考える時間を設けている。総合的な学習の時間や特別活動で幼児や障害者、高齢者などとの交流や疑似体験を通して、さまざまな立場の方がいることを理解し、思いやりの心を持って人と接することについて深く考えさせる学習を展開している。
平成29年度政務活動費の収支実績をお知らせします。政務活動費は調査研究その他の活動に必要な経費の一部として福島市から各会派に対して交付されます。会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額が年2回に分けて交付され、残金が生じた場合は返還しております。福島市議会平成29年度政務活動費収支実績。福島市議会8会派の議員数、収入の内訳と合計、支出の内訳と合計、収支差引額及び項目ごとの全体合計が示されています。その数値を順に読みます。新政会、議員数、年度途中人数変更あり、13人から12人。収入内訳、交付額1500万円、利子37円、収入合計1500万37円。支出内訳、調査研究費0円、研修費0円、活動旅費547万9770円、広報費444万7498円、校長費3万2100円、要請陳情活動費0円、会議費4860円、資料作成費0円、資料購入費8万2304円、事務費206万2357円、支出合計1210万8889円、収支差引額、市への返還金289万1148円。市民21、議員数、年度途中人数変更あり5人から6人。収入内訳、交付額670万円、利子8円、収入合計670万8円。支出内訳、調査研究費0円、研修費7648円、活動旅費212万1700円、広報費294万8521円、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、いずれも0円。資料購入費15万3436円、事務費101万9240円、支出合計625万545円、収支差引額、市への返還金44万9463円。公明党、議員数4人、収入内訳、交付額480万円、利子11円、収入合計480万11円。支出内訳、調査研究費0円、研修費4万4000円、活動旅費80万8900円、広報費298万1880円、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、いずれも0円。資料購入費4万392円、事務費47万150円、支出合計434万5322円、収支差引額 市への返還金454,689円。日本共産党、議員数4人、収入内訳、交付額480万円、利子12円、収入合計480万12円。支出内訳、調査研究費0円、研修費24,648円、活動旅費98,940円、広報費297,6824円、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、いずれも0円。資料購入費20,860円、事務費109,4683円、支出合計439,5955円、収支差引額、市への返還金404,057円。創生クラブゆい、議員数4人、収入内訳、交付額480万円、利子12円、収入合計480万12円。支出内訳、調査研究費0円、研修費0円、活動旅費43万3900円、広報費179万2022円、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、いずれも0円。事務費73万1787円、支出合計295万7709円、収支差引額、市への返還金184万2303円。社民党五県連合、議員数3人、収入内訳、交付額360万円、利子8円、収入合計360万8円。支出内訳、調査研究費0円、研修費4万4000円、活動旅費17万1420円、広報費229万6307円、校長費4万240円、要請陳情活動費0円、会議費0円、資料作成費13万680円、資料購入費54,573円、事務費69万8493円、支出合計343万5713円、収支差引額、市への返還金16万4295円。未来の会、議員数1人、収入内訳、交付額120万円、利子6円、収入合計120万6円。支出内訳、調査研究費0円、研修費0円、活動旅費5700円、広報費、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、いずれも0円。事務費403,139円、支出合計408,839円、収支差引額、市への返還金79,167円。福島新生クラブ、議員数、年度途中人数変更あり、0人から1人。収入内訳、交付額60万円、利子1円、収入合計60万1円。支出内訳、調査研究費、研修費、活動旅費、広報費、校長費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、いずれも0円。事務費41,148円、支出合計41,148円、収支差引額、市への返還金558,853円。全体合計、収入内訳、交付額4,150万円、利子95円、収入合計4,150万95円。支出内訳、調査研究費0円、研修費12万296円、活動旅費912万330円、広報費 1744万3052円、校長費72340円、養成・陳情活動費0円、会議費4860円、資料作成費13万680円、資料購入費53万1565円、事務費652万997円、支出合計3394万4120円、収支差引額、市への返還金755万5975円。主な使途項目の説明。研修費、研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への参加に要する経費。活動旅費、調査研究活動に必要な旅費等に要する経費。広報費、市政について住民に報告するために要する経費。事務費、調査研究活動のために必要な事務に要する経費。収支報告書、領収書などは、市役所1階、市民情報室において閲覧できます。なお、福島市議会ホームページでもご覧いただけます。QR コードが掲載されています。